魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、コエラボのかなです。
こんにちは、リアルスピリチュアリスト橋本恵美です。
恵美さん、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、もう12月の中旬ですけどね、いよいよ今年も残り少なくなりましたね。
いや、ほんとあっという間、あっという間でした ね、
ね
毎年言ってるけど ね、
ね、またね、この後もいろいろと来週以降もね、年末に向けていろいろお話しいただくと思うんですが、今回はどんなお話していただきましょうかね。
はい、はい、今回はですね、まあ、やっぱり今年末でね、いろいろお財布事情とかも気になる時だと思うんですが、前回の話にもちょこっと出てたお金の話でですね、ダイレクトにお金の話をするというよりは、お金を、稼ぐとかお金を扱うにも情報の、整理と、あと言語化、この2つがとにかく大事だなっていう今日はお話です。
これをちゃんとやっていくと売上にもつながったりとかするわけなんですか？
そうです、そうです。で、例えば就職もエントリーシートを書くとか。
なるほど。
受ける、これに関しても自分自身の情報の整理と、どう表現言語化するか、ここじゃ。
確かにそうですね。そこがちゃんと表現できると自分のことを PR できて評価していただけるっていうところでつながっていきますもんね。
つながってきますし、またそのもっと手前ね、私何やりたいのの時も自分の情報整理と、自分が やれることやりたいことを、これならできるなってことの整理とその言語化ができていると、結局同じ職業でも割がいいところを探せるようになるじゃないですか。
そうですね。そうか、自分自身のこともそうやって整理していって、ちゃんと言葉に言語化していくっていうことが大切なんですね。
そうなんです。だから会社員、今会社員で更新するしないも、結局上司との対話の中で情報の整理と言語化、これがうまいと、あいつできるなってなって、
いや
昇進できる。
なんか
お金
結構
関係するんですよ。
そうですね。いや、今思い出しました。面談をしてたなと思って、そこでもしっかりと自分がやってきたことを言葉にして整理していって、それを上司に伝えていかないと、やっぱり評価してもらえないですから、いくら頑張ったって言っても、それ何なのっていうふうにちゃんとね、伝えていかなきゃいけないですから、それってすごい大切なことですね。
すっごい大切なんですよ。意外と、その、収入があって悩む方とかは、やっぱり自分の情報整理が苦手なんですよね。で、自分がどうしたいっていうのもうまく言えない。
はい、はい。
これはダメだとか能力が低いって言ってるのではなく、そういう学びを多くの人がしてきてないってことなんですよ。
そうか。慣れてないだけっていうか、やったことがないだけだから、ちゃんと訓練すればできるようになっていくっていうことなんですね。
そうなんです。なので、私はこんな今、そこそこ流暢に喋ってますけど、
はい。
もうね、国語2の人間でしたから、
ね。あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
今はそんな想像できないような感じですけど。
はい、未だにもうすごい苦手なんですけど。でも、結局、私はさ、直感と感覚だけできて、だから、その上司に伝えることもできなかったわけです。
はい。
昔の私なんかだったら、どういうことやってきたのとか言われたら、頑張ってきました。
はい。
え、何よみたいな。
全然伝わんないですよね、上司からすると。
いや、すごい、みんなよりも早くこれぐらい作りましたとか、だから、みたいなのあるじゃないですか。
はい、はい。
もうそういう感じだったんですよ。まあ、そういう人間がですよ。今や自分で、仕事をして、で、コピーライティングもして、
はい。
そこそこの値段のものを売ってるわけじゃない。
うん、
その、やっぱ道のりってすごい苦労したんですよ。
これしっかりと表現されてないと何がいいのかわからないので、購入もやっぱりしてもらえなかったりするから、本当売り上げにも直結しそうですね。
そうですね。はい。まだまだ私もね、足りない部分があるなと自分自身で思うんですけど、自分がそれぐらいエントリーシート書くのも本当にできなかった自分から、もうやっぱ20年以上かけて、でも書けるようにある程度ね、なってきた、その道のりは何かって言ったら、
おお、ぜひぜひね、知りたいですね。
やっぱりね、情報整理なんですよ。
おお、
言語化なんですよね。
おお、
で、ここで具体的に
うん。
何したかっていうと、
はい。
中学生受験の国語のドリルを取ってまし
へえ、なんかすごい意外なんですけど。
これはですね、友達、頭がいい友達多いんですけど、研究職とかやってる。すごく整理がうまいから、どうしたら君のようになれるかねって言ったときに うーんって。そうだね。由美さんの場合は、ドリルを解くのがいいじゃないって言われて。ねって思って、でも、もう、わらをもすがる勢いで、買って解いたら、まあ解けないんですよ、まず。
そうなんですね。へえ。
読解力が本当に乏しいので、もうそれはもう自分で分かってたんですよね。なんか読解力がおかしいと。で、この読解力を磨くのにどうしたらいいか。結局それがドリル解けと。教科書のやつじゃなくて、受験用ってやっぱ受験用はしっかりしてるので 論理がしっかりしてるので。それを解くと解けな、罰になるから、解説読むじゃないですか。
読みますね。
すごいちゃんと書いてあるんですよ。で、その解説を一つずつ理解していって、また一通りやって、またもう一回解い
やって
、
て。
少し丸が、じゃあ、できるようになったや、っていうふうに考えればいいんだ、っていうのをですね、一冊しかやってないけど、もういっぱ
やっ
い買
て
っても
て。
ね、しょうがないんで、一冊でやって、で、あとはもう、それこそコピーライティング講座は、何社か行ったんですよね。で、その中で一番いいのは、やっぱり添削だったんですよね。添削してもらうことで、要するに自分が書いたものを直してもらえるから、何が悪くて、どう考えたらいいかが、まあ、わかるわけですよ。
そうなんですね。
でもそれも3社ぐらいやってやっとわかる。
おうおうおう。
それぐらい、やっぱりね、わかんなかったんですよ。
はい。
で、なので、だけど、その中で一番、初心者というか、皆さんがじゃあ何やったらいいのって、お金をかけずに、自分でできることがドリルだなと。中学生受験ドリル
そう
だ
なん
な。
ですね。
だから
だから、
小学生向けってことですよ。
そうでしょうね。中学受験っていうことは。
中学校受験のドリルを解く。
だからそこにはやっぱりしっかりとした論理的にどうしてこうなるかっていうのが書いてあるから、読んでいて理解することによってちゃんと、言語化の能力だったりとか整理する能力も身についてくるっていうことなんですね。
そうなんですよ。意外と、日本人だから、日本語喋れるじゃないですか。だけど、日本語の主語、述語っていう意識したことみんなないじゃない。でも、文章を読むと、それ意識して、読んでいかないと、理解ができないわけです。これは何のことを言ってるんでしょうかとか、何を指してるんでしょうかって、結局、ブロックですよね。構成ですよね。それが見えてこないと答えが出せないわけですよ。もちろん難しい引っ掛けとかもあるわけなんだけど、なんだろうな。やっぱり文法か。文法の最小限だけを意識する。で、そうすると、うちの講座だと、カウンセリングのトレーニングとかがあっ って話を要約するっていうトレーニングがあるんですね。で、この要約するっていうのがやっぱり主語と述語が見えてこないと、要約って主語と述語で終わりだから それが見えてこないと、話が見、あの、なんだかわかんなくなっち
そういうことですね。だから
ゃ
そこはちゃんと理解できるかどうかっていうところは大きいですね。
う。そうなんですよ。なので、何度も言うけど、収入とかお金っていうのは、情報の整理と言語化次第で、いかようにもなる。
そうか。本当に大切なことなんですね。
本当に大事です この国語になった人が、ちょっとできるよう
で
に
き
なって
る。
実感しましたか。
いやー、これなかなかやってる人少ないような気がするので、このドリルをやっていって、ね
ド
え、
リ
そ
ルは
こ
ね、
で
ないと思うな
ねえ、そこから身につけたって人いないような感じするので。
そう、だから急にね、ロジカルシンキングとか、コピーライティングとか言って、うまくいかないのは当たり前なんですよ。基本の文法が分かってないか
そう
ら。
か。もっと基本をしっかりと身につけていって、その上に成り立つものなんですね。
無意識的にみんな省略する言語じゃないですか。省略しても通じる。
そうですね。
でも、それ、何が省略されてるかをしっかり掴んでいないと、言語化っていうか、要点が見えてこないんですよ
じゃあそれを感覚でやるんじゃなくて、
ね。
論理的に、こここうだからこうなってるっていうふうに説明できるようになると、ちゃんとできるわけなんですね。
そうなんです。そうすると、自分のお悩みもそのように整理ができるんですよ。
なるほど。
何が役立つって、自分のことってやっぱ整理ができなくて、ここでカウンセリングを、そう、カウンセラーにならないのにやらせてるのは何かっていうと、人のお悩みって人事だから、客観的に見られるんですよね。だけど、自分もそういう悩みあるなって人が必ずグループにいるんですよ。鏡だから。そうすると、その人が何かごちゃごちゃ言ってるときに、誰かが整理してるのを聞いて、自分の中が整理されていくんですよ。大丈夫。
そういう効果があるんですね。
そうそう、そういう効果もあるんですよ。で、そうすると、で、セッションのデモンストレーションとかを本人にすると、相手の話を分けて聞いていくわけじゃないですか。で、真実というかね、事実と感情を分けたりする、質問するわけですよ。で、そのやりとりを人にやるときって客観視してできるけど、対自分になるとやっぱみんなできないので、なるべく他者のことをいっぱいやると癖がつくんですね。
そうか。だんだんそこが練習になっているわけなんですね。
で、そうすると自分に置き換えたときに、あ、これ、あの時の、あのパターンか、みたい
そういうことなんですね。
な。そういうふうに、で、自分が整理できると、結局自分の感情に振り回されにくくなる。それを超えて感情が振り回される場合は、もう肉体を整えるっていうことになる。つまり、もういろいろ勉強して整理もできるようになって、問題点も明確になっているけど、なんかもう一歩踏み出せない。じゃあ何やったらいいかも分かってるのに踏み出せない。で、そしてまた変に考えて、自分が悪いんじゃないかとか考え始めちゃう。こういう状態はもう体がおかしくなってるっていうサインだったりするので、そうやって問題が明確にもなっていくんですね。
かなりロジカルにいろいろ組み上げてるんだなっていう気がしますね。
そうですね。そうなんですよ。だからね、そこが自分の情報の整理ができると、おのずと言語化ができるわけです。何に困ってるのか、どこが嫌なのか、質問されると人って答えようって脳が働いていくので、その時答えられなくても、家帰ってから、要するにみんなの前では緊張して言えなかったけど、家帰って風呂入ってたら、ああ、言っとけばよかったとか、
で、いろいろ出てくるわけですね。
そうそう。でもそれでいいんですよ。それはもう、脳がちゃんと、探してくれて、で、情報処理しているっていう機能が働いているという確認になるのと、今はそれが 少し遅いというだけだから、これをじゃあ早くしていくためにどうするかって考えられるんですよ。
へえ。じゃあもう本当にそうやって日々やっていくことによって、まあ、だんだんと早くなったりとか、うん、整理しやすくなったりとかするわけなんですね。
そうなんです。こういう考え方をしたことが多分多くの人なくて、こういう考え方をしないとどうなるかっていうと、私はいつもへこんじゃうのよねとか、この時期はダメなのよとか、
はい、
何がみたいな感じになるわけです。
はい、
こういう性質だから、性格だから、うん、っていうループに入っちゃうっていうか、うん、まあ、もったいないってだけですね。
そうですね、う
ん、ダメとか能力がないとかじゃなくって、本当にただやり方を知って、
うん、
トライして慣れていきさえすれば、国語2の私でもこんだけ流暢に話せるん
で、うん、ぜひ皆さんもね、一度ちょっと挑戦してやってみてもらえたらいいですね。
はい、そうですね、ぜひぜひ。
はい、
はい、
そしていよいよ瞑想会の日程も近づいてきましたね。
週末ですね、
はい、
1日、はい、夕方18時半から東京でやってますので、はい、ぜひぜひ、もう、なんていうのかな、年末のお忙しい時期だとは思うんですけど、うん、一回やっぱね、デトックスというか、
はい、
いろいろこの光のボディの中に溜まってるものも浄化されていきますので、うん、ぜひご参加ください。
はい。ぜひ、このポッドキャストの説明欄もチェックいただけたらと思います。ひみさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。